い、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、チキ姫です。
はい。
はい。
です。
です。
耳鼻そぎの2のアフタートークでーす。
すごいですね、耳鼻そぎ。熱いですね。
いやー、
結構。痛いですね、そして。
そう、結構ね、うん、なんかの、最悪なんですけど、結構多様な。
ね。
うん。
多様な対応はしていたのに、アイズハンっていう。
アイズハンがね。さすがのアイズハンなんですよね。
ならぬことはならぬのです。
ならぬことはならぬのです。これね、なんかさっきとりあえずさらっとお話ししてたんですけど、
はい、
このアイズハンが、結構その、こうようやくね、この、見放そぎをね、やめたのは、うん、まあそのね、さっきのところ15年経ったとこなんですけど、うん、ほら、会津者って言われてたから、
うん、
今までほら、追放したからね、
うんうん、
その男の人5年もさまよって、その耳がないのを晒しまくって、うん、あ、会津者、会津者、あ、会津者ってめっちゃ言われさせてしまったんで、もう追放は絶対やめろと。
うん、
耳と鼻を削いだら、館内におさ、おらせろと。
その前に削ぐのやりかげで。
そうですよ。
外面が悪いかとかじゃなくて、倫理的にまずいかな、周りも騒いでるわけじゃん。
そうなんですよ。なんでやねん
って。でも削ぐのは絶対やめないんかよ、みたいなね。
なんつったってね、ハニツ様からね。
ほんと言われたから。
おろせつけられたることゆえ。
ハニツ様噛みすぎるだろ。
噛みすぎるんすよ。でね、もう周辺の班はもう全部ね、廃止してるんですけど、うん、もう固守してるんですね。もうとにかく固く守ってるわけで、うん、多分でも内外でもさすがにたびたび言われてたと思うんすよ。
アイズモノって。
アイズモノっていうのもね、あとその、マジでや、まだやってんのマジ、うん、みたいな。マジらしいっすよみたいな。結構見ますもん、あそこ中いたらみたいなね。え、なんか。
野蛮の国みたいな。
そう、野蛮の国みたいになって。で、その時に、まあさすがに廃止の前の冬の、加賀藩主の前田綱則が、なんかその、江戸に、まあ、駐在してる、会津藩の、重役に問い合わせたのが、うん、まあ、その、この前田綱則は結構、好奇心がね、もう結構こう、新しいことをちゃんと勉強していこう、みたいな、感じのメイクで、まあ、いい人なんですけど、で、まあ、キリシタンとか取り締まっていくとかに絡めて、その会津藩での刑法全般を実態をね、ちょっと教えてほしいんですって。耳鼻そぎは星野正彦の時代と当時に行っていますかっていうすごい答えにくい質問をしてきたんですね。イエスオアノー。
どちらでもない。
そう部分的にそう。
部分的そう。
アキネタ。アキネタ。これね、そう、耳鼻そぎを行っていますかって、入ってしたらね、もう答え合図班ってなりますから。
他にないからね。
他にないからもう、うん、答え合図班。うんで、まあ、でもさすがに江戸にね、駐在してる役人の人はさすがにもう分かってるわけですよ。でも、侮られてはなるまいと思ったんでしょうね。うん、全般的には、正幸公の時代と変わりませんが、最近は耳鼻そぎなどはやっておりません。
強調。
っていうね、うん、嘘の返答をするんですね。
うん、
でも、実際は2年前ぐらいまでは全然やってたのは間違いないんですけど、うん、ただこのね、前田綱則さん、まあ、好奇心溢れてる人なんで、全然悪気はないんですよ。うんそしたら、夜勤系とか、入れ墨系はやっていますかあ、つって。
あくまで好奇心ですから。
あくまで好奇心でね、うん、ヒアリングしてきたんで、さすがに適当な返答するわけにもいかないじゃないですか。藩主やしね。
そうね。
隣の県の都知事みたいなことやからね。うんうん、しかも公式に質問が来てしまっているというね。あ、で、本国にか、どうする
なんて答えたらいい
なんて答えたらいいって。で、それで、会津藩のね、本国の重役たちは、うん、あーって、答えるついでに、江戸ってさ、その、ごめん、今まで、明確に確認したことなかったけど、
どんな感じどんな感じ
そっちさ、江戸、どんな感じ、うん、江戸はさ、肉系は前からやってたはずじゃないの。ちょっと確認してさ、教えてもらえるっていう独自のリサーチが始まるんですね。
うん、
でもみんなもう独自のリサーチなんか本当する必要なんかないんですけど、うん、会津藩はね、ひそやかに独自のリサーチをしないといけないんですね。うん、で、そうしたら、ついに、本気においては、かようの肉系、前々よりこれなき
もうねえよ。
もうねえよ。前々からねえよという情報がね、衝撃情報を入手してしまったんですね。で、もはや枝幕すらも、もう耳鼻そぎもやっとらんと、いうことになってしまい、
うん、
もう一回確認して本当にそうだということになり、もうね、さすがに俺たちさ、時代遅れでした。っていうことを、認めた。そう。もうね、ハニツ様の伝統を捨て、夜勤も、入れ墨も、耳鼻そぎも一切いたしません。
ハニツ様の踏み絵とかあったら絶対踏まないよ、ね。
踏めません、この人たちは。
この人たちはね。
なんと言ってもね。ということで、まあ、ついにね、 もう耳鼻処毛やめて、まあ、入れ墨はちょっとまあ、していこうかという形でね。
うん、
夜勤はね、もうさすがにね。
うん、古代じゃないんだから。
古代、そう、なんか、てか夜勤もやってたんか、みたいな、そう。だいぶよ。
だいぶよ。
だいぶよなんですけど、で、まあ、シャアなしね、入れ墨にね、してるんですけど、まあ、そんなことしてたらもうね、150年ぐらい石灰のランクで経ってたんですね。
ああ。
だいぶ長い時間がかかりましたねっていうね。
3世代ぐらい人交代してるよ。
だいぶ交代して、担当者もだいぶ変わりましたよ。
この間に。
もう最後の廃止の時は、もう、なんでやってたんでしたっけ？
何聞かれたんでしたっけ？
そうそうそう。なんでこんなことやってたんでしたっけみたいなね。で、あとそのなんか、さっき、まあ、絶対に俺たちはやめねえぜみたいな、言ってたところは、なんかもう、そこもね、さすがにもうそろそろやめようみたいなことになったのが、うん、1780年とかなんで、もうさ、相当経ってます、ね。200年ぐらい経ってますね。うん、で、やっと、片耳そぎをやめる代わりに、杖で打ちまくると。
ちょっと
優しさは
わかんないけど、暴力的だね。
そう。で、両耳そぎと鼻そぎに変えて、男は杖で50回打ちまくる。女は30回打ちまくるということで、うんそれでもよ、
うん。
棒で叩く刑ってさ、めちゃめちゃプリミティブな刑やし、あと、マジのやつやん。うん、叩き刑ってさ、結構残酷なんですよね。
ガチのやつだ。
ガチで、しかも50回でその、振りかぶって、ドクシドクシドクシのやつなんで。
一発一発にちゃんと入魂してやるやつ。
そうそうそうそう、一発のね、この一振り入魂でね、しかも杖って言うけど、そのほら、もう、棍棒みたいな
やつ。棍棒みたいなやつ。うん。
で、屈強なさ、ね、執行人がさ、うん、50回さ、振りかぶってさ、体打ってくるっていう、死なん
死んだやついるんじゃん、多分。
なんなら死なんって言うんですけど、うん、
肩はなるよね。
間違いないでしょうね。完全に、その後元気に過ごせないでしょうね。うん、何かしらの後遺症が残るでしょうけど、これ19世紀目前までこれやってますから。
しょうがない、だって合図班だもん。
しょうがない。うんこれはね、こっちの方ではね、この相馬の方はね。
うん、あ、相馬
の方、ね、そう、相馬中村藩はね。結構ね、相馬中村藩は結構軍事演習もね、がっちりやってるような藩やったんで。
あ、相馬って馬。
そうそうそうそう。そう
です。正門のね、いたとこだからね。
そうなんです。うん、そこにちょっとなんか正門スピリットをね。
ああ。いや、結局やっぱり失敗してるんじゃん、じゃ
あ。あっちで。
いろんな意味で。
なかなかね、うん。で、まあ、その後の、耳鼻そぎで、幕末にリンチとしてのね。
臨時として、うん。
うん。だからもうね、アンダーグラウンドの世界でしか、うん、もう耳離すみたいなの見ないというね。
地下格闘場だ。
まさにね。そういうところでしかね。
うん、
一応、なんか、新選組の幕末のね、
うん、
曲中ハットの中に、
うん、
なんかまあ、何、まあ、戦闘中にね、のなんか、軍の頭みたいなことが、病死、まあ、戦死したりしたら、その場で一緒に切り死にしろと。
あ
臆病風に吹かれて逃げ帰るなと。
うん、
逃げ帰った者は、死刑もしくは、鼻そぎ系にするって言うんです。
やるんだ、やっぱ。
まあ、書いてただけだと思いますけど、さすがに。
でも、あそこもさ、粛清とかさ、恐怖政治がすごい強いじゃん。
そう。で、その時のでも、その、提案として、鼻そぎっていうのを持ってくるところが、
うん、
なんとなくその、
まあ、北の方っていうか、あれだからね。
そうね、そうね、もともとがね。だから、その、あ、そういう発想があるんや、みたいなところが、うん、まあ、そのなんか、その、まず発想が出てこないじゃないですか。今ね、
うん、
この現代社会でおそらく。だからなんとなくそういうのが罰として、というかリンチとしてあり得るっていう、なんか発想があるっていうところがね、面白いところですね。
関東はすいませんね。大体関東勢がすいませんね。
まあでもね、薬師の奉仕もすぐに、
それね、
うんうん。すぐに殺そうとするからね。
すぐ殺そうとする
から。すぐ殺そうとするからね。うんあれもなんか一例のお約束としてもだいぶ面白かったですけどね。だいぶ面白かったですからね。あ、女が盗み働きました。ほな、殺します、うん。やめてあげて、命だけは。
すぐやろうとするから。
すぐやろうとするからね。うん、またなんか、東照大寺のなんかね、お坊さんが来るとこはまたなんか、うち的には面白くて。うん、鑑真和上のね、優しさみたいな。なんか、鑑真和上スピリットの優しさみたいな。
引き継がれてるんだね。
引き継がれてる気がしますよね。なんかね、慈悲の心みたいなとこはね。しかもなんか、ちょうどいい近所なんですよ、ほんまに。歩いてこれるぐらいなんで。
本当に。
ほんまに、うちなんか。
まあ、歩いてきたんでしょうね、普通に、ね。
本当にね、全然もう、ほんまにご近所なんですよ。隣やってるって言ってもいいぐらいに、うん、うちハスの花をね、鳥に昔、うん、薬師とか、
そうか、そうか。
そうそう、東照大寺を移動できるぐらいなんで、ほんまに聞きつけて近所のおばちゃん来たみたいな。ちょっと聞いたね、あんたも、ちょっと死刑はひどいんと違う、みたいな。
だから、くるくるではないんだよね、近所のおばちゃんだけどね。
そうそうそう。
あれは。
あ、頭髪はない。
頭髪はない。
頭髪はないパターンのね、うん、みたいな感じでね。
うん
あとなんかその、まあこれ鼻とか耳ですけど、そのまあ体のパーツ的なことを考えると、他のなんていうの、まあそれこそまあ指切りみたいなところもね、
うんうん、
いろんななんかこう、まあその歴史的なところがありますし、うん、あとなんかその、中世、その、キリスト教が伝わってきたよ、みたいなところに、あの、主人亡くなった時に一緒に、我々も、お供いたしまする、みたいな、巡視みたいなのもね、あの、宣教師が、あの、見ちゃった地域があって、うん、宣教師が本当に驚いたっていう。みたいな。
そう、絶対、ね、そういうことは倫理的にはないもんね、もう、あそこの文化は。
そうなんです。
結構先進的になっちゃってるから。
そうそうそう。それをね、目の前で見てしまい、なんかそのね、勲章焼くみたいな、ね、なんか勲章を埋葬するみたいな段になって、自分たちも腹を切ろうとしたりとか、で、その、じゃあもう、そういうのやめやめと、もう俺が死んだ時やるなよと、もう指切るだけにしとけ、つって。わかりました、つって。
でもさ、それ考えるとさ、日本がさ、負けた時に、うん、こいつら多分全員本当に死んじゃうからって、うん、GHQ が思ったのもわかるよ。
ああ、確かにね。
なんか結局やっぱ DNA にそういうの入ってんだろうね。
うん、そうかも。
うん。
確かにね、それをそのなんかちゃんとその、あの、政治的にそういう風にしとかへんかったら、
う
ん、マジで玉砕パティーンあるなっていう。う
ん、こいつら、なんなんでしょう。
なんでそうできるんでしょうね。
ねえ。あなたとかね、大陸の人間だから、もうわかんないもんね。
違う違う。やめてください。
大陸の人間じゃん。
古代中国からやってきた。
そうそう、古代中国から。
久美さんも中央アジアからやってきたでしょ。
そうそうそう。
シルクロード。
シルクロードから。
シルクロードでやってきたでしょ。う
ん、あの、多分シルクロードの最下層のさ、あれとかだったらなんか捕まえられて、連れてこられたやつとか。
そっから、
ね。そうそうそう。
ね、なんかね、うん、不思議な島国でしょうね、なんかね。
ね。
なんかね。
でも、
うん、
そうなんだよ。DNA 的には、うん、やっぱり玉砕しちゃう DNA なんでしょ、うん、
ちょっとわかるわ。
うん。
なんか、滅びの美学とか言うもんな。
ああ、そう、言うよね。
言っちゃうのよね。
うん。言っちゃうからね。
なぜそんな言い方になったのか。
右目が痛むとか言っちゃうもんね。それ関係ない。それ関係ない。中二病。中二病、中二病。
ね、
うん。
滅びの美学的なやつはやっぱね、その、それこそほら、その、悲劇的なっていう、その、魚津城もそうですし、
う
ん、まあもちろん島原とかね、もう、
そうですね。島原もそうじゃん。
なんていうか、でもね、分かってんすよ。今その、まあ、冷静に考えりゃとか思うんですけど、うん、なんかそれでもね。
だってあれだって、キリスト教、うん、キリシタンだって、うん、結局日本人的考えで、
そうですね。
原城に立てこもって、
う
ん、
そうそう。
だって、出ておいでって言ってんのに、うん、結局自分たちあそこに立てこもって死んじゃったじゃん。
うん。
何なんでしょうね。
どうしてそうなるのかというね。
うん。
謎の団結力。
だからその、いいとこだけさ、あそこで死んだらパライソンに行けるぞっていう、うん、とこだけ取って、ね、無敵になっちゃってるからね。
うん。面白い、なんかあれですよね。うん、集団心というのか。
キリスト教の功罪。
功罪、
うん。でもキリスト教、あ、それ今度やろうと思ってるけどさ。
お
う
お
うキリスト教って本当に、いっぱい功罪があるよね。その、キリスト、イエスをさ、信仰したばっかりに殉教した人っていうのはいっぱいいるじゃん。
確かに。
うん。
確かに。あとその、あれですよね、その、まあ、こう、まあ、当時っていう言い方ですけど、結局その宗教の、その、宣教をしていくっていうことは、文化的な侵略っていう面、その、攻める、武器を持っていないけれども、思想を攻めるわけじゃないですか。
うんうん、
ね。だからこそ宣教師をいろんな国に送ったわけで、なんかそういうね、そっちの方がむしろ政治的に。
皮剥がれて帰ってくるけどね。
それ、ね、
この間の人みたいに。
ベロベロ
に。ベロベロになって。
それでね、政治、でももう政治になってからもずっと皮剥がれて絵描かれるっていう、もう。
うん
それで大丈夫みたいなね。
ね、残っちゃうからね。
ずっとそれで残ってるしね、もう。服着てへんとか話じゃないから。
なんか、ある意味本当に。
皮膚着てへん。
そう、皮膚着てへん。
皮膚着てへん。
生まれたままの姿でね。
ね
え。怖い。だから、結構そのキリスト教の功罪について最近考えてて。
おー、いい。
うん。
いい。
ただなんか、やっぱり面白としては取れないから。
まあ、そうっすね。
視聴率的にどうなのかなみたいな。やっぱプロデューサーとしては視聴率が気になるお年頃なんで。
お年頃。
そうそう。
あとなんかやっぱその、うんで、まあ、何でもそうなんですけど、うん、出はなければよかったのに的なね。
ああ、うん。
うん、こともあるわけですよね。
私と A さんみたいなね。
おっと。出会わなければこんな気持ちにならなかったのに的なね。まあでもさ、やっぱ宗教っていうものね、うん、その、それがその、よしあしって話じゃなくって、その、やっぱり心っていうか、考え方の柱じゃないですか。
そうね。
なんていうのかな、その、多分、こう、何でもそうで、まあ、神様っていうものの捉え方、あの、神話があるかないかって、言語学とか文化を語る上では欠かせないじゃないですか。うん、その、ピラハンみたいなね、
うんうん、
言葉を、言語を持たないっていうか、言葉を持たない人たち、その文字を持たない。
イニットとかも
そうそうそう、うん。とか、その、その人たちとかで、その初めて出会うと、神話があるかどうかを確認するって。うんうんうん、でも神話がない。神話って、その世界をどういうふうに考えてるかじゃないですか。
うんうん
太陽は誰々様が持って、なんかね、っていうのがあって、こういう風に世界が生まれてっていう、世界をどう解釈してるかっていう。
A さん、アステカ的な感じでしょ？もちろん。
アステカ的な感じ。
アステカみたいな感じの、あれ、神話学の精神構造でしょ？
どんどんもうね、
生贄でね、とりあえず生贄捧げる。
生贄捧げ続けないと、もうね。
神様怒る。
怒っちゃうからもうね。
その月ごとに生贄を捧げない。
捧げ続けないといけません
から、ね。しかも人じゃないとねっていう。
そうです、もうちゃんとね。
ちゃんとね、豚とかじゃダメ。
うん、絶対許されないですから、そんなもんじゃね、もう。
そういう世界観でしょ？
そうね。大変すぎるんですよ、アステカは。
人死にすぎる、ね。
本当に。まあでもそれこそがみたいなところも含めてのね。
うん、
それが文化に包括されてるっていう
ところ。込みだから。セットで。
いや、そうなんです。込みなんです。だから、なんか、それを考えると、うん、あと、なんか、日本だと神様ってこう、一中二中柱って数えたりするじゃないですか。うん、でも、それってなんか、その、うちらは、ピンとこないかもですけど、うん、その神様に祈るとか、その、スポーツの人とかもさ、うん、たりとか、祈ったりとか、感謝したりとか、その、いなくならないじゃないですか。もう、私の中に、ここにいるみたいな。うんなんかその、そういうものを自分に立てるじゃないけど、信仰することで、そういう精神的支柱みたいな意味合いの、なんか、それを、なんていうか、まあ発見するじゃないけど、その、そういう、なんていうかな、宣教されることでっていうのかな、することでっていうのか、
うん、
あとその、まあ日本の中では、その、そういう宗教観のスタンスがだいぶ違うから、それ気づいてないみたいなのもあるじゃないですか。だからミックスしてしまうというか、悪気はないが、なんか、まあ改造されてしまうみたいな。
なんだろう、いいものはさ、どんどん途切れてっちゃうんだよね、日本は。
そうそうそう。
なんだろう、本当に昔からそんなにこれっていう感じじゃないよね。う
ん、こだわり感がなさすぎて逆にみたいな。かと思えばなんかなんでそんなとこにみたいなとこで。
そう。
ね。
集団自決しちゃうからね。
破裂様
そう、だから。
みたいなもんね。
なんだろう、日本人の恐ろしいところはさ、こうってなった時にさ、うん、そこに直進してっちゃって、止める人がいないから、そこの先が崖だって分かってももう止まんないで、オウムみたいにバーって走ってくんだよね。うん、あの赤い目になった時の。直しかというところのね。
わかるわかる。
あの、朝原翔子の方じゃない。うん、まあ、そっちのオウムも危ないけど。
わかるわかる、うん、でもね。
なんなんだろうな、あれって。
確かにね。
そこをちょっとさ、研究したいんだよね。うん、その日本人の集団心理の根源っていうのは。
ゴーンとか。
でももっと根源的なもんだと思うんだよ。
確かにそうか。
だからいつから、原始時代には多分違ったと思うの。
まあ全然違うでしょうね。
いつの精神構造でそうなったか。でも多分明治以降とかではないと思うんだよ。
全然違うと思うんだ。もっと前でしょ、ね。
もっと前でしょ。だからそれっていつなんだろうと思って。多分ね、古墳時代はそうじゃない気がするの。
うん、わかる。
どの辺なんだろう。
でもなんかその、いわゆる国家神道っていうのも、うん、多分その、そういう特性を活かして考えたと思いますし。
じゃあやっぱりあれか。
もっと前。
そうか。
でも、その、ハリス様とか言ってることを考えると、なんか、江戸ぐらいには全然。
あ、もうバリバリ。
バリバリじゃないですか。うん、ってことはって考えていって。
大和王権が負けたところがダメだったな。
そこか。
うん。大和王権に負けたところ。
ああ、確かに。あとさ。
あの、諏訪出雲が。
ああ、うん、そこはそこね。
ここ、あの、アイデンティティ的に。多分そこじゃない？
あと、どうなんかな、その、あとさ、応仁の乱とかってさ、うん、結構神も仏もいねえみたいな感じで、一回ぐちゃぐちゃになってたから、今までは結構みんなが、その、なんかこう、守ろうとルールしてたと思うけど、
う
ん、そこら辺で、なんかその、しかも長いことダラダラと戦争が続いて、なんだよ、神も仏もいねえじゃねえかみたいな感じで、一回なんかちょっとみんな、こう、分かっちゃったみたいな。
応仁の乱あたりかもしんないね。
なんか、応仁の乱結構キーポイントっぽくないですか？
キーポイントっぽい。京都の人が戦争って言ったら全部応仁の乱なんでしょ
先の。
先の。先の戦って全部そこなんでしょ
戦ね。もう、そんなことないと思う。そうね、わかるね。鉄板ギャグみたいなやつね。
うん、
いや、でもなんかちょっとあの辺結構、その精神構造に結構影響を及ぼしてそうじゃないですか。
多分そうだと思う。
ね。
うん。
あの、もう、誰が何のためにやってたのかもわからんくなっちゃったみたいな。うん、なんかその、何なんみたいな。
そこでなんかでも、うん、でも日本特有だよね、これね。
うん、なんでしょうね。
うん。
まあ、土地も限られてますしね。
誰か教えて。あ、でもいいや、別に。
調べ、ね、なんか。
あの、変なこと言われても困るから。
まあ、そういうことを考えつつね。
考えつつね。
そうそうそう。うん、まあ、でもね、なんかどういう切り口でね、なんかその、同じ時代でもね、
うん、
見るかでまた全然姿が違うんですよね。でもそれでいいと思うんですよ。
うん、
楽しいよね、そういうのがね。
楽しいね。
そうそう。という感じでしょうかね。はい、ということで、
はい、
はい、三花そぎの
アフタートーク、
アフタートークでした、
うん。ありがとうございました。